議長が午後欠席のため、私が職務を行います。よろしくお願いします。午後の出席議員数17名、午前に引き続き会議を開きます。12番、龍崎茂議員、ご登壇願います。
12番龍崎です。通告に沿い質問させていただきます。よろしくお願いいたします。大きな第一、国の第三次補正予算について、国の補正予算による社会資本整備総合交付金の千葉県配分では、防災安全交付金が計画策定主体の館山市に充てられていますが、どのような整備を行うかお伺いいたします。質問の趣旨を述べますと、1月28日成立の第3次補正予算は、新型コロナ感染拡大防止策へ4兆3000万円、経済構造の転換と好循環の実現へ11兆6000万円、防災減災国土強靭化は3兆1000万円で、そのうちの防災減災対策の公共事業は1兆6000万円です。これらの補正予算のうち、館山市にはどれほどの配分があるのか、またその使途や効果に対しても期待感があります。この補正予算のうち、国土交通省所管の社会資本整備総合交付金の配分では、計画名でいうと、都市における通学路等の交通安全対策、安心安全な通学路等の整備、誰もが安心して暮らせる災害に強い千葉県づくり、これらに対し千葉県および県下の自治体が計画主体として掲げられています。そこでこれらの交付金が館山市において活用されるのかをお伺いいたします。大きな第二、漁業について、館山市の漁業および漁業関係事業の課題と今後の漁業振興への取り組みを伺います。市長の施政方針においても、館山市の第一次産業の重要性とともに維持強化の取り組みが述べられています。また海の魅力と食の豊かさにおいても、水産業の担う役割が大きいことは言うまでもありません。そこで館山市の漁業の課題と今後の取り組みをお尋ねいたします。大きな3、防災について、体系的な防災計画の構築のために、災害対応工程管理システムの導入について伺います。近年の自然災害の大規模化は、館山市民も台風15号により思い知らされ、行政もこれまで経験をしたことのない災害対応を迫られました。そのような中、館山市地域防災計画ほか、各種の計画やマニュアルの見直しが行われています。そこですでに導入した自治体がある災害対応工程管理システムについて、館山市でも検討してはいかがでしょうか。大きな4、農業の災害対応について、農林水産省が被災時の早期復旧・事業再開に向けた農業版 BCP 事業継続計画のひな形を作成しました。近年の災害を教訓に、農業者に普及させてはいかがでしょうか。趣旨を説明いたします。台風15号による農業部門の被害件数や被害額もかなり大きなものになりましたが、大型台風のためになすすべもなかったというものの、住居等の家屋も含め、農業施設などのメンテナンスが長年の間行われていなかったことも、被害の拡大を招いたと言えるのではないでしょうか。そこでこれらを教訓に、農業者自らが行うチェックリストと農業版 BCP を農林水産省が策定したことを受けて、農業者に普及させてはいかがでしょうか。以上、大きく4点についてお伺いいたします。ご答弁により再質問をさせていただきます。お願いいたします。
はい、金丸市長。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。第1点目、国の第3次補正予算についてですが、 防災安全交付金に関する資料の計画策定主体の欄には、配分額の有無にかかわらず、それぞれの計画に整備事業を挙げているすべての自治体名が記載されることから、立山市の名前も載っています。立山市では、国の第3次補正予算については、要望していないため、補正予算を使っての整備はありません。次に第2点目、立山市の漁業及び漁業関係事業の課題と今後の漁業振興の取り組みについてですが、市内の漁業については、巻き網漁業や大型定置漁業、小型定置漁業を中心に、刺し網漁業や釣り漁業、再開、再装など、多様な漁業活動が行われていますが、漁業者の高齢化に伴う後継者や担い手不足による漁業就労者の減少が進んでおり、こうしたことが漁業者の漁業経営の中心を担っている漁業協同組合組織の弱体化にもつながっています。水産資源の面では、いわゆる磯焼けによる藻場の消失が進み、サザエやアワビの災害や再開や伊勢エビなどの磯根漁業を行う漁業者にとっては、この資源の枯渇が懸念されているところです。また、漁業協同組合が管理する漁業施設の方をはじめ、立山市や千葉県が管理する漁港施設の老朽化も進んでいることから、維持管理費の増加も今後の課題となっています。今後の漁業振興の取り組みについてですが、漁業就労者の対策としては、他の自治体の先進事例の調査・研究や、民間企業による雇用の促進など、漁業者が少しでも減少しないような取り組みを検討していきます。漁業資源の対策としては、引き続きサザエやアワビなどの種苗放流事業への支援を行うとともに、藻場の再生に向けた新たな事業として、藻場の食害生物の駆除をはじめ、海藻の種子の投入などに取り組む水産多面的機能発揮事業への支援を行っていきます。また、漁業施設や漁港施設の維持・更新については、有効な補助事業の活用、施設の新たな事業への利活用や集約を検討し、漁業関係者と協議、調整を行いながら進めていきたいと考えています。特に船形漁港にある立山漁業協同組合の荷さばき施設については、老朽化が著しく、また設備機能の強化を図る必要があることから、来年度から国の補助事業を活用し、改修工事が予定されています。この施設は市内で唯一の水産物を取り扱う民営地方卸売市場として、さらなる機能強化を図ることで、市内の漁港から水揚げされた多彩な魚介類が、市内をはじめ県内外の店舗や市場へ運ばれるなど、地域内外の水産業の重要な流通拠点としての役割が大きく向上していくことになります。また、事業者自らが食品衛生法に基づき、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程を管理し、安全性を確保しようとする 衛生管理の手法であるHACCPの考え方を取り入れるとともに、安全安心高品質化のために必要な装置やトラックスケールを導入することで、活魚の付加価値の向上や大量の水揚げに対する処理能力の向上につながります。さらに新鮮な水産物を提供することで、地域内の水産物の生産拠点としての位置づけだけではなく、今後は市内の地域と漁業との歴史や文化、歴史や伝統などの特性を生かし、豊富な魚介類を活用した観光施策との連携や、新たな雇用の創出など、漁業はもとより、船形地域の活性化や、市内への水産物の流通の確保を図り、地産地消による地域経済の活性化へ結びつくよう、漁業関係者とともに検討し、地域貢献にもつなげていけることを期待しているところです。次に第3点目、災害対応工程管理システムの導入についてですが、このシステムは災害時に実施すべきことを48種類の工程と、約500の業務に分類し、それを時系列に整理した上で、各種マニュアルや関係資料、過去の課題や教訓などのノウハウも一元的に管理し、共有化するというものです。このシステムは、職員の誰もが災害対応業務を容易に把握でき、災害対応の抜け、漏れを防ぐツールとして、東京大学と民間企業の産学連携により開発されました。大規模災害時には、通常業務とは異なる膨大な災害対応業務が発生し、全庁体制で多くの職員が経験したことのない業務に対応することになります。災害対応を支援するこのシステムは、災害対応業務の効率的かつ効果的な遂行に役立つというメリットがあることから、今後財政面を含めシステムの詳細や他自治体における採用状況などを調査研究していきたいと考えています。次に第4点目、農業の災害対応における農業版 BCP 事業継続計画を各所の普及についてですが、近年異常気象による自然災害等が増加している中で、農業者の方々に災害に対する意識を高めていただくことや、農業分野での BCP の考え方を取り入れて災害時の備えをしていただくことは、農業生産活動の継続を図る上で重要なことであると考えています。また令和元年房総半島台風では、農業用施設や農作物等に甚大な被害が発生し、特に園芸施設等の復旧事業は今もなお継続して進められていますが、このような台風被害等での経験を今後に生かし、農業被害に最小限に農業被害を最小限に抑制することが、災害時の早期の復旧復興につながるものであると考えています。本年1月に農林水産省が作成した自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと、農業版 BCP の雛形の活用と普及については、農業者の日頃の対策の点検や緊急時の対応を想定した計画が 簡易な表計算ソフトで作成されているため、取り組みやすく、災害に対する意識を高め、被害の軽減のための有効な備えとなることから、館山市のホームページでも周知を図っているところですが、今後、農業協力員や JA アワーを通じた生産団体等への周知などを実施し、普及に進めていきます。以上です。
議長。
はい、龍崎議員。
ご答弁ありがとうございました。再質問を何点かさせていただきます。まず第3次補正予算についてですけれども、答弁では、要望していないために補正予算を使っての整備はないとのことでした。私の入手した資料での、読み取りが間違っていたということにはなるのでございますが、ただ、館山市などの地方自治体では、新たな整備事業を行う場合、財源の捻出、あるいは予算の確保に苦慮することが多いわけで、したがって予算の関係で優先度を考慮しながら行っているというのが実情であると思います。特に防災安全という視点で見るならば、公共施設、道路、河川等における要整備箇所は多いと思います。この第3次補正予算のタイミングで、社会整備総合交付金を活用できる事業は、この時点ではなかったということになるわけでしょうか。お伺いいたします。
加藤建設環境部長。
先ほど市長の答弁で、道路事業に関する国の第三次補正につきましては、回答させていただきまして、今回、要望はなかったということでございます。館山市では、防災安全交付金を活用する事業として、下水道事業にかかる鏡ヶ浦クリーンセンターの長寿命化工事を実施をいたします。当初、令和3年度予算計上しておったんですけれども、今回の第3次補正予算の事業に当てて、令和2年度の今回の補正予算で上程をしております。事業費では、全体事業費で5500万円で、交付金対象としては、10分の 5.5、3025万円を計上しているところでございます。以上です。
はい、議長。
はい、龍崎議員。
はい、そういうような形でですね、交付金を活用しているということでございました。手上げ方式になるわけですので、当初予算がそのような形で、補正ということに、切り替わったというか、変えたということで、これはまた一つ、非常にですね、いい、加速させるいい意味では活用だと思います。そもそもこの第3次補正予算は、新型コロナウイルス感染症への対策を加速するということを、主眼として、組まれたものでありますけれども、緊急事態宣言が出されて、市外からの来訪者が減る、さらに時短営業、休業により、地域経済が滞っているのが現状です。またワクチンの接種などの事業も含め、依然として、このコロナ対策にも、人的にも財政的にも負担を強いられますけれども、この第3次補正では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金も含めて、館山市では交付金がどの程度の規模で、どのような分野に充てられるのでしょうか。今後、補正予算で明らかにされるものだと思いますので、現時点で示せる概略等で結構でございますが、ご答弁をお願いいたします。
山口総務部長。
はい、国の第3次補正予算のうち、地方に配分される各省庁の補助金以外で、地方が独自に制度設計できるものとしては、今、議員が話された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金がございます。館山市への交付上限額は、2億9277万7000円というふうにされております。なお、その人につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する対策、およびポストコロナに向けた社会構造の転換や経済活動の回復に資する対策というふうにされてございまして、今議会中の上程に向けて、現在準備を進めているところでございます。以上です。
はい、議長。
龍崎議員。
はい、ありがとうございます。2億9277万ぐらいでしたかね。はい、 この第三次補正予算の中のですね、この 1.5 兆円がこの地方創生臨時交付金ということになりましてですね、千葉県内の市町村の交付限度額の合算というのが、感染症対応分で82億7600万、地域経済対応分で94億3500万、合計177億1200万円とのことでございます。資料によりますと、人口密集地域に厚く配分されるというのは致し方ないんですけれども、要はその効果をどのように出すかということが重要になってくると思いますので、この効果といいますか、この交付金の活用についてはですね、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。で、補正予算の地方自治体の配分について、基本的なことをちょっとお伺いいたしますが、各省庁に三重補正が振り分けられていますけれども、自治体の手上げ方式で予算確保が実現するということになれば、自治体への配分については、上限がないと見てよいのか、あるいは上限があるもの、あるいは手上げ方式で、自治体に交付されるもの、その辺の仕組みについてお伺いいたします。
山口総務部長。
はい。通常、各省庁における地方向けの補助金、交付金予算に関しましては、当初予算でも補正予算でもですね、自治体からの要望を踏まえて、国として予算枠を決定して、各自治体に配分を行うもの、いわゆる手上げ方式となっているところでございます。ただし、今回の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のように、全国つづうらうら、臨時的に実施すべき事項につきましては、人口規模や財政力など、基準になる客観的な数値によって上限額が示されているということになっているところでございます。以上です。
龍崎議員。
はい。市の財政状況、台所事情というものを知るにつけてですね、国からの交付金については、我が市にどれほどの金額が配分されるのかと、極めて重要なことであります。しかし、交付金を得たならば、当然のことながら事務作業も増加しますし、限られた職員の方々でそれをどこまでこなせるかという問題、こなさなくちゃならないんですけれども、そういうようなことも発生すると思います。現在の厳しい情勢下でありますが、それゆえに頑張っていただきたいというふうに思います。続きに漁業について再質問させていただきます。館山市の漁業の現状課題から今後についてかなり詳細にお答えをいただきました。大体館山の漁業の実態というものが汲み取ることができるわけですけれども、農業におきましては耕作地や作付け等の規模拡大によって生産増を図るということができるんですけれども、自然を相手に大変に不確実な要素を持つ漁業では、就業人口や漁獲高の急激な増加というのは難しいことだと思います。県の館山水産事務所が、漁師を目指すあなた方を全力で応援します、このようなタイトルで、館山地域漁業就業個別相談強化月間を設けておりますが、相談等の状況についてお伺いいたします。
石井経済観光部長。
はい。漁業就業相談につきましては、館山水産事務所が主催をしてですね、館山地域漁業就業相談会という形で、通常は学生などもいることから、夏休み期間中のですね、8月中に阿波合同庁舎で行っております。で、その際に、阿波水産事務所から、書類等で紹介がこちらにございますので、市のホームページに事前に掲載するとともに、当日は職員も同席をしております。毎年の就業相談数は、大体数件で程度ということでございます。で、今回はですね、新型コロナウイルス感染症の関係で、夏休み期間中での相談が行えなかったことから、館山水産事務所が、個別相談強化月間として2月にですね、電話による就業相談を行いました。で、水産事務所の方に確認したところ、相談件数は4件で、年齢は20代から60代と幅がありまして、地元の地域に住んでおって、漁業を希望する地域が決まっているということで、相談の中では、漁業をしたいという意思が強いと、固いということでございました。以上でございます。
はい、龍崎議員。
はい。漁業はやはり大変な仕事ですので、ただそれでも魅力を感じる方々がいらっしゃるわけですよね。 ですから、漁業本来の魅力をいかに発信するかというのは、その漁業に携わっている方々の姿もそうですけれども、その就業現場の環境づくりというものがやはり大事になるのかなというふうに思います。その辺はですね、立山市としてもいかに漁業の魅力を発信するかというところでやっていただきたいと思います。農業もそうなんですけれども、大変厳しいといいますか、あまり今で不人気になったような第一次産業の中で、それでもやはり新しいこの時代の中では魅力を感じてくれる方々がそこに発生してきているというふうに感じるわけで、この就業者の育成といいますか、その環境づくりも含めて大事なことだと思います。で、船形漁港の荷さばき施設の改修工事についてなんですけれども、来年度から国の補助事業を活用するとのことですが、今回の三次補正の中の水産業競争力強化緊急事業の中にあります水産業競争力強化漁港機能増進事業、これらの活用よりも市および事業者負担が少ない事業を選択してこの事業に取り組んでいるということでよろしいでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、おっしゃるとおりでございまして、今回の補助事業の方が水産庁の補助事業に比べて国の補助率が高くて、市および事業者の負担が少ないため、かなり有利な事業となっております。具体的にはですね、先ほど委員からお話のありました水産庁の第三次補正の事業では国の補助率が2分の1となっております。これに対して今回のですね、防衛施設の補助事業では国の補助率が3分の2ということで有利な事業となっております。以上です。
委員長。
龍崎議員。はい、
もう一点ですね、これまでもその市内の漁港で荷さばき施設の整備事業が行われていますけれども、顕著な実績は私はちょっと感じられないなと思って見ております。で、この船形漁港整備に関する答弁では新たな取り組みが述べられましたが、公費投入の重要性からしてもですね、市内の漁業だけではなく観光も含めた他の産業との連携や波及効果、また海と漁業の魅力を最大に発揮したいわゆる食のまちづくりとしての重要拠点になるのではないかなと思います。それには地域を挙げてですね、活性化を検討して応援するという体制づくりも重要だと思います。そこで以前からあります船形ふれあい産地協議会においては、このような検討がその後なされているんでしょうか。お伺いいたします。
石井経済観光部長。
はい、立山漁協が事務局となっています船形ふれあい産地協議会につきましては、昨年度の台風によりまして漁協の漁業施設が甚大な被害を受けたこと、加えてですね、今年の今年度のコロナ禍もありまして現在開催が見送られているような状況です。今回ですね、荷さばき施設の老朽化に伴う改修工事を行うにあたりましては、事業主体となっている立山漁協をはじめ立山水産事務所、立山市がですね、作業部会を立ち上げまして実態に合わせた集荷方法の検討でありますとか必要な機器等、あるいは各地の水揚げ状況の把握などをしまして、あるいはですね、大規模な施設を行う体力が組合の方にあるのかということからではですね、資金面で検証が必要なので千葉県漁業協同組合連合会の経営指導プロジェクトチームでありますとか、千葉県の信用漁業協同組合連合会、あるいは千葉県の水産課や団体指導課の助言を受けて進めてまいりました。今回船形ふれあい市場とかですね、漁業関連施設の利活用につきましても有効な補助事業の活用や、あるいは漁港や漁港施設の有効活用、漁協の資金面の検証など、まずはですね、水産関係の関係機関によりまして、作業部会によりまして、基礎的な部分を検討した上でですね、船形ふれあい産地協議会で協議をしていただき、地域全体で検討するようなことにより進めていきたいというふうに考えております。以上です。
龍崎議員。
はい、 まずはその事業体としてですね、運営が可能かどうかというところの判断を、いわゆるまあ行政サイドで検討して、まあ、その上で、またその協議の場を広げていくということに、ということのご答弁だと思います。あの漁港のある町、あるいはその海の見える町を、まあ、地域で盛り上げていこうという動きは、まあ、素晴らしいことだなと私は思います。で船形バイパスを、まあ、完成後なんですが、船形バイパスを下ると眼下に広がるその漁港の風景というのはですね、来訪者には魅力的に映ると思います。でそこにはしっかりと整備された、漁業施設と付帯設備が備わって、まあ、市外から訪れる人たちをさまざまな形で迎え入れると、まあ、そんな立山の顔にもなってほしいと思いますし、このことによって船形バイパスのですね、重要性が増していくんじゃないかなと思います。でかつて私は農業者を主に主としたメンバーで農業体験教室を開催しまして、まあ、市長にも大変熱烈なファンになっていただいたことがございました。何年か会を重ねた後にですね、一部漁業体験を組み入れたところ、参加されたファミリーが非常にこの目を輝かせて喜んでくれました。まあ、田んぼや畑よりも海の方が目の前にこう動く魚の方が魅力的だというのは十分私も分かります。まあ、そのような企画をしたところですね、非常に喜んでくれたということで、実はその体験教室を船形漁港の方にお話ししたときに非常に協力的でですね、まあ、そういうことも漁業関係者としてはですね、今後は重要なんだということで大変理解をいただいてですね、全面的な応援をしていただいたわけです。ですからそのようなことを踏まえますとですね、非常に大きく門戸を開いた漁港運営を期待できるのではないかなというふうに感じております。また国をはじめ、県市の公費を投入するということの意味はですね、事業者のその経営を安定するだけではなくて、やはり地域や自治体にですね、大きなその波及効果を生み出すということが、このそもそも公費を投入することの意味合いであるというふうに私は思うんですね。ですから、今後はさまざまな協議を進めて、良い形になることを期待したいと思います。次に、災害対応工程管理システムについてですけれども、昨年第4回の12月定例会でも私、若干触れました。すでに木更津市では200万円の予算を組んで、今年度中にシステムの構築がされると聞いておりますけれども、木更津におきましてはですね、この工程システムを作ること自体が目的ではないようなんですね。まあ、他の自治体のことですから、あまり詳しくは話しませんけれども、実は木更津はその防災教育を含め、さまざまな災害についてのシステムを構築してですね、それを大きく発信していこうという、いわゆるモデル地域といいますか、そういうことをまあ考えている、その壮大な計画の中の一つのこの取り組みが、工程管理システムの構築だったということなんです。でこれまでの経験を生かして、まあ、災害対応を今後どのように行うか、まあ、まさにこのタイミングで、2月12日の全員協議会では、令和元年房総半島台風等被害に関する災害対応の検証という23ページの冊子が配布されました。項目別によくまとめてありますけれども、これらの検証内容を生かした災害時の、その管理システムのマニュアルが必要ではないかということになると思います。つまり検証内容を反映した実践的なシステムを構築して、まあ、パソコン上で職員の誰もが共通の情報のもとに災害対応を行うことができるということで、このシステムはですね、災害時の全体感を理解しながら、災害後の次の工程、例えばつまり条例を踏まえた申請書類であるとか、書式まで紐付けられているそうなんで、まあ、同様のシステムを導入する他の自治体とも同じ様式を使用することによって、まあ、相互支援の連携が、容易であるという、まあ、それが大きな利点と聞いております。また、千葉県が導入しておりませんけれども、今後は県と市町村で同じシステムを導入して、災害対応を行うということになろうかと思いますが、ぜひともまあ検討というよりも、導入に積極的に取り組んでほしいと思うんですね。で特に、我が市の来年度からの組織改編では、災害対応の強化として危機管理部を新設するわけであります。災害時の危機管理体制や消防防災力を強め、災害に強いまちづくりを図るとするならば、まあ、時代に即したシステムや体制づくりは必須であると思います。また今回の第3次補正予算に絡めますと、防災減災、国土強靭化の推進など、安全安心の確保の項目の1番目にあります、災害発生時の対応の強化、推進の施策の中に、各自治体が共同利用できるクラウド上で 災害対応のデジタル化を推進すると明記されております。今後のですね、国や県の動きを注視しながら積極的な取り組みをお願いしたいと思います。再質問についてはございませんので、若干、自分の要望として申し上げました。で、最後になりますが、農業についてです。農業者がどこまでこのリスクマネジメントを行うかということは全く図れませんけれども、この重要性を啓発するということは大事だと思います。で、ホームページに掲げてありますということで、私も開いて初めてそこにあることを理解したわけで、一般的にはですね、なかなかそこにヒットしないというふうに思いますので、これはこの取り組みについては行政だけではなくて農協も積極的に行うべきだなというふうに私は思います。で、25年の第4回定例会でも農業版 BCP について質問しましたけれども、それは東日本大震災の被災を教訓としました。今回は一昨年の台風15号の被災状況を踏まえてのものです。で、台風後の国の農業支援というのは今回非常に手厚かったなというふうに私は思います。で、そこまで、また手厚くしないと地域農業が衰退するとの、危機感を抱かせるほどの被害であったとも言えると思います。これまで大きな災害がなかったということが要因ではありますけれども、日々のメンテナンスを行っていなかったということも反省点として挙げられると思います。それらを踏まえて、農業者への農業版の BCP やチェックリストの活用を促すことが必要と思います。で、そこでですね、小規模農家については難しいと思うんですけれども、やはり地域農業になっていきます農業法人であるとか、あるいは認定農業者の方々とか、そういう方々こそ、この BCP の考え方で農業経営をしていくということをやっぱり訴えてほしいなと思いますけれども、先ほど答弁ありましたけれども、まずはその地域農業の担い手、推進している方々に対してのこの発信をしてみてはいかがでしょうか。どうでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、おっしゃるとおり、台風などのですね、自然災害等に際する備えは、農業被害を最小限に抑えて、早期の復旧、復興につながるものだと考えますので、特に担い手農家であります、認定農業者でありますとか、農業法人にはですね、その重要性を周知して、活用を促すとともに、認定更新時の面接の際にはですね、状況を確認するなど積極的にこちらから働きかけていきたいと考えております。以上です。
龍崎議員。
はい、私も農業をしているんですけれども、さまざまなそのメンテナンスをするというのは実はコストにかかってきてしまうので、どちらかというとそういうことは後回しにしてですね、新たなものを導入するとか、日々の農作業に埋没してしまうとかありがちなんですけれども、これからそうではなってはいけないなというふうに私自身もつくづく思いました。現在コロナ感染症によるさまざまな影響は計り知れませんけれども、ワクチン接種などの業務がこれから大変な行政負担になってくるかと思います。だけれども収束した後はですね、アフターコロナ、ポストコロナになった場合にはですね、それこそ今までのマイナスをどう転換していこうかというところに立たされてですね、これまで以上に厳しいその地方創生のレースが始まるんではないかなというふうに思います。ですから今はコロナ対策が最優先でありますけれども、この令和3年度においてはですね、そのようなことを想定した施策、アフターコロナの時代をどうこれから伊達山市を元気づけていくかというような、そのような発想でですね、各種の施策を展開されることを要望して質問を終わります。ありがとうございました。
以上で12番龍崎茂議員の質問を終わります。